昭和49年7月16日、朝のご理解をいただきます。ご理解いただきます。おかげは未定度未定だ。
ことの場合、黙っておさらっていたという意味につけてくれます。子供の説教をするとか、子供を逃げて聞かせるとか、そういうことは、もう黙って神様に伝っていったら一番素晴らしいです。けれども、話すには助からんというのは、自分のいただいておるおかずを話していかなければ助かる。私は、これを、思うのです。昨日、お店の新聞が参りましたから、読ませていただいておりましたら、今度は安田という先生が教官になって、なかなか良い心理をなさる方らしい、お話のしぶしから分かる、今までとは違ったというのは教官という感じです。そして、今の本校長の曲がり角と言われるようなところから、見せてろ。子供のために本気で考えておられるという感じなんです。そのお話の中にこんなことが書いてあります。しかし、安田教官の話の中から、助けるのでなく、助かるのである。伝えるのでなく、伝わるのである。広めるのでなく、広まってきているという言葉です。私は現在の哀楽に、だと思うんです。助けるのではない。助かる。伝えるのではなく、伝わっているのである。広めるのではなく、広まっていくのである。そういう内容を現代の哀楽は持っておるということだと思います。あとこれはですね、言うならば、何て言いますか、ね、そういう力のない教会に当てはまらないと思います。そうでしょう。例えば、去年、日本の裏の大きな町で、公開公演が開かれました。この辺の地区でも、国の文化ホールで、朝と晩と2回に分けて、おられました。皆さんも出られたんですね。これは、教会、の信者ということではなくて、未信者の方。に対する、言うならば、公開、公演で、言うならば、御公共の、いわば PR である。それで、まあみんな導かれた人たちが、まあ、未信者の方もたくさんお参りをして、その、総合した結果、まあ、あの時から、信条をいただいて、お菓子をいただくようになったっていう人は、もう、ついな、もう、解放というとよりぐらい。お話を聞きに行った人はみんな、金光様の信心が素晴らしいというのやっぱ褒めた。けれども、金光様の信心をしようとは思わないっていうのが大多数だった。アンケートを取った。次には、お話を聞いたから、近所の教会に行ったけれども、なんならもう二度と参ろうと思わんっていうのが次だ。やっぱ参ってみたわけ。ね、宣伝に乗ったわけですよ。けれどもです、ね、宣伝と実際は仕事ったということなんです。今の私は哀楽の場合だけど、今なら皆さんが、ね、ありのままを宣伝してくださったら、皆さんがまだまだここには、皆さんが説明する以上のお金をいただける働きが今あっておるということです。私は、思うんですけれども、哀楽ということの、まあ、地名から、神様の願いを自分の身にひしひしと感じます。いよいよ、世界の人たちが助かっていく。我が心時代をいよいよ作っていくというようなです。 おかずをいただくということは、まず自分の心から自分の家庭に、いわば、その苦しみ悩みというものが取り除かなければならない。そして、喜びの世界を表していかなければならない。そういう一つの日本手本というものが哀楽に出てた。それが神様の理想であると同時に、私どもの信心、理想でもまたなからなければならない。そういうおかげをいただくことのためにです。世界の本当に真の平和、我が心に作るというような大きな働きのことのためにです。哀楽教会が生まれたんです。同時に、大久保総一郎もそのために生まれたんです。そういう確信を最近、しっかりさせていただきます。私はそのことのために生まれたんです。だから神様が私にその日本というものを、手本というものを、私たちにくださったんです。哀楽教会に哀楽の世界があるということ。喜びの世界。言うならば、争いのない世界、運動のない世界、病気のない世界、人間の、言うならば、この苦しい悩みというものをです。から脱却した、いわば歓喜の世界に浸っておるのが現在の哀楽。そういうおかげを、小規模ながらも、哀楽のご主人様方は、ずっと見ましょう。おられるということです。それをつながり替えていただくと、そういう、言うならば、神殿美というか、ね、のおかげです。人間の三大苦と言われる、その三大苦から、もう、下脱しておることしのおかげを小規模ながら、いただいておりながら、まだいただきたらいいような思いをするところに、おかげが育たない、いわばおかげが半死半生だ。そのおかげが、言うならば、死んでおるようなことになっておるから、おかげが大きくならないのだ。というご理解が昨日、ご理解ですね。ですから、明明、哀楽も言うならば、小さい日本のようなものを、皆さんの家庭に表しておらんでも、心の中にはいただいておる。その心に表しておったのが、家庭中に広がっておる。そういうおかげをいただいておる人は、哀楽の教会にたくさんあるという。だからそれを話していかなければならないと言います。それはね、お導きとか、ね、ということは言うならば、自分が助かるために人を助けるといったようなものとは違う。助けるじゃない、助かるのだ。その助かると言える内容を今、あやらかしないとおるんだということです。先日、秋山さんの車が追突された。その追突した方が、北野の警察官の方であった。大変人物の方であった。大変運転も上手な方だそうですけど、その時には何か知らんけれども、何か思いにふけっておった。それで、こういうことになった。とにかく、まあ、十分な修行をしてください。言うていろいろ話をしておるうちに、実は、あの日は、家内が病気をしておりました。なんか頭、脳死のが、脳死ですね、が出てきて、それはおかげで良くなったけれども、それからその、だんだん他の病気に移ってきて、もうとにかく、まあ、もちろん、全然物も言えないし、それから、便所なんかはもう、言うなら、出っ放しというような、難儀な状態になっています。それで、そこに、金のところにおしみを持って行ってやったその帰り道です。だからそのことを市民から組み合んで考えておられたもんですから、その、やっぱり分かった。前の車が止まっていることが分かっておるのに、それに、ついてというような難儀な話を聞かれたときにです。あなたが疑いながらなら、私が金子様にお願いいたします。あなたの教会に参ったの今日は実は帰りなんです。ですから、あなたが疑いながらなら、ご心配をさせてあげます。 そして明日からあなたの奥さんのことをお願いします。いや、疑いません。どうぞよろしくお願いします。ということで。品川さんの日。昨日、おとといお礼に見えた。ご新米をいただいた。本校様を言うならば、浮かべながら叶えられた。そして、おかげで叶えが物を言うようになりましたと言って、お金のことも持ってからお礼に出てきました。だから、これはもう私するんじゃないというので、ここへお住まいを持って、そのお礼を言うとだ、ね。例えば、そういう例えばしっかりから話せば助かるだけの内容が今、ありがとうになる。今なら素晴らしい宣伝というか、素晴らしいお話を聞いて、教会に参ってみたけれども、迷い気がしないというのではなくて、今のありがとうならば、みんながそういうふうに助かられる。言うならば、ありがとうの、言うならば、極楽の社会というものを見てください、哀楽に言って。また、私どもがいただいておるおかげを見てくださいと、言えれるものがあってです。私たちを、教官が言うておられるところの、助けるのではなく、助かるのだという。秋山さんが助けたのではない、哀楽に助かる力があるのだ。かと言って、いわば、話さなきゃということになってくる。秋山さんが助けたさんじゃない、哀楽に助かるその力があるもん。そういう点など、ほっておくという点、話さなきゃ助からんだ。話さない。お話をしなければ。お話をしなければ。いよいよ、あと一月後。じゃあ、夏の、というならば、第一が、仙台繁盛。五穀豊穣の祈願のお祭り。三十日の大払いの御大祭が、守るお祭りなら、と言っていただきました。交通安全のおかげをいただく。悪液予防から守っていただく。守っていただくという第一祈願のお祭りであった。それに対して、8月の16日の夏の御大祭は、今度は攻める大事、攻めるお祭り、攻めていくお祭り。それは、政治大繁盛を願わないものはありますまい。五穀豊穣を願わないものもありますまい。その大繁盛を願わせていただき、願わせていただけばおかげになるという意味ならば、確信を持ってお祭りが伝えられる。そういうお祭りです。いわば最近ですね、宣伝という言葉という、もう宣伝、これに努めるべきだということなんです。いわば背中には助からぬ。そこのところを間違えてです。いや、話せと言って、さあ自分の子供が言うことちゃんとに話してくださいという、これは違うです。自分を中心としたときには黙っておさめるのである。人が助かるということのためには、いよいよ話していっている。しかも話していってです。ね、お導きをしたけれども、助からないというのではなくて、ね、助かる働きが現在、哀楽にできてきたという、初めてです。言うならば、社会浄化の準備ができてきた。命名の過程に哀楽を表しているように、また、何人が自宅の家にも哀楽を表していかれるような働きをさせてもらう。より良き世界、すなわち人間から苦悩を取り除かせていただくという、それを表していくというのが、神様の願いであるところに、頭どもの見過ごしなくらいじゃならんというように、信心が大きくなってくる。哀楽というのはね、そのために哀楽頑張りたい。そのために大坪総一郎は誕生したんだ。というような大いなる世に皆さんがいる。そういう大いなる働きの圧勝の責任です。哀楽にご信用をいただいたということは、これは大変なことだと一つ皆さんが実行することを考えなきゃいけない。そしてみんな、私もその一翼を担わせてもらう。私もその働きの手にも足にもならせてもらう。と、大いなる御用に、私は目覚めなければいけないと思う。 洗礼を大いに声に努めなければいけない。それが今は普通の脳がつまるようにです。あれにも聞く、これにも聞くという手です。実際は聞かない。洗礼に釣られて参ったけれども、おかずに考えたらなくて、実際におかずのいただいておる現場というか事実をあえらずで見せて聞かれて。そして、いよいよ、神様の願いであるところの愛楽の社会をいよいよ広げていかなければいけない。私は今朝方こんな意味をいただいて、数人の方となんか旅行しておりますこうやって道を歩いていっておりますね、道を間違えてこれに行ったろうと思って私は右に、左の方へ入っていく。この人は後からついてきておるところは誰もついてこない。もう夕方になって行き詰まってしまって向こうのに墓場がこれ道は間違えたからね、後ろからついてこないもんですから、心が寂しい。私いつも旅行する会計に、財布を持っていない、時計も持っていない。それも私の、流儀なんですけども、そして会計に行ったら林の中に行ってみる素晴らしい家がある。でそこによって道を訪ねさせていただいて、そしてこの向こうの座敷とも言われないけども、座敷の暗い向こうに小さいお社がおまけして、ここは皇后様のご神事になったのですかって言ったら、はい、皇后様のご神事をいただいております。こう、あなたも皇后、様の神事なさるんですかって向こうの人が言うから、私はアイラブですって言う。そしたらまず一つ使って言ってたら、庭にとって拝まれるんです。もったいない、もうその愛楽の先生に言っていただいたというと拝まれる。そして私が本当の道のところまでご案内申し上げますと言って聞いてきてくださったところをいただいた。言うなら私は実を言うたら道は間違えた、間違えたけれども、そこには間違えた中にも、なるほど、みんなと一緒に旅行の楽しみということはできなかったけれども、また元の道に出て、そしてまた一回すわけになりましょうけれども、例えば皆さんが、本当に愛楽を宣伝する。そこによし、なら人間ですから、間違えたことがあるかもしれません。けれども、そこには神様はきちんと、顔を立ててくださる形のものが、現在の愛楽にはあるということです。そういうふうにいただきました。そして今日、話には助からんということから、たまたま、今ならその60食をいただいてです、おかずを受け取って、受け出しということはです。神様の一握りというものを後ほどのが分かる。そのためには自分の考えというような、自分の一握りというものを離さなければ助かる。そこに男を受けていく道がある。受け出すのは、徳を受けた者には立たない。例えば、今までの哀楽の場合は、離れなさんな。私はお見つけさせるとか、哀楽を宣伝させるということを言う。そういうことを言うたことなかったでしょう。ところが、いよいよ哀楽にです。言うならば極楽の日本、哀楽の日本、神殿の日本が出てきた。そして、表、イラッとこう、志田さん方のお家を眺めてみてる。もうどこもここも、言うならば哀楽の小型のようなおかげを受けておるんだと。高島さんだけ夫婦でないわけ。お父さん、これがこの極楽地じゃなかじゃろうかなと、二人で朝参りをし、すぐに一日、そういう話をしてくるというの。だから、そういうおかげを命じていただいておるということ、ね、それで足らんならば、哀楽を見てくださいという宣伝がです。もう、いろんなせなきゃならない時期にある。ね、お導きをしてきた。ところが、教会内で、ごた問題で済まって、いつも病人が絶えない。もういつも教会は貧乏しようだ。 というのを見るから、二度と前歩きはしないということになってくるのですよ。ところが、哀楽の場合は、ちょっと教官のこのお話じゃないですけれども、ん皆さんがそういう話していくならば、助かるのではなく、助けるのではなく、助かる働きがある。皆さんがお話をしていくならば、もうそれが伝わっていく。伝えるのではない、伝わっていく内容がある。皆さんが広めるのではない、もう広まっていく内容が、今の哀楽があるということなんです。ですから、これは哀楽にして、初めて言えれることではなかろうかというふうに私は思うんです。二十何年間、私はこれを言ってこなかった。けれども、今はこそ、私は言わなければならない。そうです。哀楽というものは、そういうです。人間の苦悩を取り除いていくことのために、哀楽が誕生したんだ。その取り次ぎをさせていただくことのために、大塚宗一郎は生まれたんだ。その手足にもならせていただくことのために、不思議な働きを得て、哀楽の皆さんがご支援をいただいたんだという自覚に立っている。ね、いよいよ、世界から、ね、言うならば、病気のない、貧乏のない、争いのない世界を、ね、広め、表していかなければならないと。